ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。梅雨明け宣言もあって、暑さと湿気と戦う日々ではありますが、いかがお過ごしでしょうか。私は今週は先週から引き続きこういろいろお仕事とか、インスタにも上げさせてもらってるんですけど、会食とかとても多い華やかな週だったんですね。なかなかそんな週もないので、今週はこの1週間をちょっと振り返ることをしてみたいなと思っています。なのでちょっとお聞きください。まずは今のワニブックスが講談社グループになったことで、昔の同僚たちがこう亡くなったオーナーに献杯をすることもあったりとか、あと頑張れよみたいな気持ちもあって集まってくれたんですね。それはもともとその時はみんなこう普通の社員だったので、まだまだこう先輩たちがいて、私たちを自分のことをヘッポコっていう風に名付けて、ヘッポコ会っていう風に名付けて、いつもそういう飲み会をしてたんですけど、でそこは男性5人に私が女性1人なんですけど、よくあるこうドリカム状態みたいな感じで、こう男性が多くてこう女性が1人みたいな感じではあるんですけど、そこにこうイケメンとかいるわけではないので、ドキドキはなくて、残念ながらなくて、こう懐かしい時代にこうタイムスリップするっていう感じなんですよね。ただそこでは私のことをみんなはこう青って呼ぶんですね。青はみたいな、こう今は絶対下の後輩たちは絶対青柳さんって呼びますし、新しくこうお仕事で知り合った方とかも必ず青柳さんって言うので、すごく仲良くなったこう著者の方とかはゆきたんとか、そういう風に下の名前に女性だったら呼んでくれることとかもあるんですけど、基本はもう青柳さんなので、なかなか青っていう風にこう呼び捨てだったりニックネームでこう呼ばれることが最近はないので、こう知らず知らず年を重ねて、それなりにこう役職もついてしまったので、そんな風にこう呼ぶ人が周りにいないので、こういう風に呼ばれるっていうこともすごく新鮮なんだな、すごい大事だななんて思ったのが昔の同僚たちのヘッポコ会でした。そして友の会の皆さんはご存知かもしれないですけれども、ひろみふかみさんのふかみさんがニューヨークに1ヶ月半ほぼ遊学の前にいろいろこう打ち合わせをこうしなきゃなと思って、イベントの打ち合わせしましょうっていうふうに言ってたんですけれども、なんとか会えまして、こうイベントの打ち合わせとか最近の出来事とかをすごい共有できたんですけど、本当に深見さんはこう聞いてないようで聞いてるっていうふうに私もそんなイメージなんですけど、もうひろみちゃんはとりあえずこういろんなとこにいるけど、長くはいかないから、日本にいるから、打ち合わせするのは一旦諦めて、深見さんだけなんとかやりたいなと思ってたんですけど、あっという間にもう5日とか行く前の5日前ぐらいだったのかな、だからもう諦めてたんですよね。ズームとかでまたやればいいかと思ったら、さすがそこは深見ちゃんで、この日なら行けるんだけどどうっていう風に連絡があって、こうやってこうちゃんと連絡が来るのはやっぱり深見ちゃんなんだよなと思って、偉いと思って心の中でグググググッとこう深見ちゃんがこう上がって、でこう深見ちゃんの株がグーッとこう上がったところで、もう諦めかけてた今度はひろみさんから、私が誕生日祝いをしてたっていうことを知って、誕生日祝い絶対しなきゃねっていうふうに これこそまた連絡が来たので、本当にこの双子はいい意味でこうバランス取ってるなと思って、まあこうよし今度はお祝いを絶対してもらいつつも、このイベントの打ち合わせもひろみちゃんともできるなと思ったんですね。そして先ほどもお伝えした通り、今あの会社のワニブックスが講談社グループになったことから、本当にこう一日に何回も会議があったりとか、打ち合わせとか、あとメールの数とか、もう会議の数とかがもう尋常じゃなく増えたんですね。ちょうど5月の末くらいからですかね。で本当にあのその流れの中、あの書籍の現場もやったり、取材とか撮影とかもやってるので、本当にここだけの話というか、ここだけの話どころじゃないんですけど、本当にダブルブッキングとか、それこそ物忘れ、レイのレイはお化けのレイですね。本当にこの物忘れに疲れてる感じがして、今週も一回あの会食ランチっていうのがあって、その日を間違えていて、同僚に私先に現地に行ってるからねっていう風に LINE して、その現地のお店の前に行ったところで、同僚がこう恐ろしい絵文字で、今日何かありましたっけ、あれ僕何か忘れてますでしょうかみたいな感じの LINE が来て、え今日会食じゃなかったっけっていう風に返したら、それ来週ですみたいな感じで、あーやってしまった、あでもその会食自体は来週でよかったって、ただ私が現地に来てしまっただけだからと思って、なんとか大惨事にならずに済んだっていうことなんですけれども、逆にその同僚に本当ごめんね、驚かせてごめんねって、もう本人もあれ自分が忘れてるんじゃなかったかと思っていたので、本当にこの驚かせてごめんなさいっていうような LINE をして、もう優しい同僚なので、いやもう分かります、僕も本当にそうですみたいな感じでお互いを慰め合うっていうことが起きたりしています。そしてあの先週はあの雑誌の美的グランの元編集長さんで、あの奇跡の66歳と言われている美容家の天野佳代子さんにもお会いできて、お食事できて、すごくいろんなお話聞かせていただいたんですけど、本当に肌が白くてお綺麗で、そのこう佇まいっていうんですか、すごい それこそ所作もすごい素敵で、なかなか憧れの60代の方っていなかったんですけど、こんな60代になれたらとってもいいなと思って希望が持てました。なんか天野さんは YouTube とかいろいろやられてるので、ちょっと参考にして、使ってるものとかすごい参考にしたいなと思った、とてもいい出会いがありました。そしてその翌日になるのかな、皆さんもねご存知だと思うんですけども、文化人の枠だと思うんですけど、大草直子さんと、あとスタイリストの望月律子さんと、ファッションエディーターの三広木直さんという、あのねそのファッション業界ではとってもきらびやかな方たちで、その友人たちと、これまたきらびやかな麻布台ヒルズのジャヌ東京というレストランで、私の先月だったんですけど誕生日祝いをしてもらったんですね。まあ本当にこう東京の今なんか一番最先端のとこなのかなっていうふうに感じたんですけど、まあ、そういうところに行くにはやはりこう TPO 的にはちょっとおしゃれをしていくんですけど、本当に久々だったので、まあ、たまにはこうやってちょっとピリッとおしゃれをして、まあ、お金を使ってというか行くのもいいのかなって思いました。こういうこう最新のところに来るとこう感度を上げてもらった、そういう気がしますね。 で食事がとっても美味しかったんですけど、もうパンとかももうおかわりくださいみたいな感じぐらいとっても美味しかったんですけど、私はお酒を飲まないのでいいんですけど、そのお酒の高さにびっくりして、え、これなんかランチの豪華なランチの値段じゃんみたいなぐらいちょっとお酒が高かったのでびっくりしたんですけど、こう食事メインとかランチとかならいいのかなと思って、でもとってもあのスタッフの方もあのいい方で、あの感じが良くて、で景色もすごく展望もいいし、ご飯も美味しかったので、また来たいなと思ったのがジャヌ東京でした。そしてそして東京の7月はお盆なんですよね。どうして東京は7月がお盆なんだろうなって思ったんですけど、お墓参りも行ってお墓の掃除もして、そしてあの近所ではあるんですけど実家に帰って、夕方宝禄っていうあの素焼きのお皿におがらを燃やして煙を焚いて、そこをまたいでご先祖様をお迎えしました。このおがらってあのずっと見てて、これなんでできてるのかなと思って父に聞いたところ、このおがらって麻の茎を剥いで中を乾燥させたものだそうなんですね。それでこのおがらの煙っていうのは天界の霊をこの世に下ろすって言われてるそうなんですね。なんか今までこうよく燃える、ね、木だななんて思ってたんですけど、今回このおがらっていうものがそういう風にできてるんだっていう風にこの年になって理解しました。で地域によっては提灯の火をろうそくに移してでお迎えするっていうところもあると思うんですよね。私の旦那さんの実家の新潟ではそういう風にこう提灯を持ってご先祖様をお迎えしているので、まあ、地域によっていろいろあるんだなって思うんですけど、やはりこういった先祖代々に感謝する行事っていうのを大切にするのは何かこう守られてる気がしてきますね。それこそ今週のダブルブッキングも大惨事にならなかったのは、はあ、守られてるんだなと思いました。本当にご先祖様ありがとうっていう気持ちでした。そんなこんないろいろあった1週間だったのですが、東京のお盆は7月ですが、来月の8月のお盆の時には帰省やお墓参りで今ある自分に思いを馳せたり、こうルーツを感じたり感謝できる気持ちになれたらいいですよね。それではまた来週お会いしましょう。